桃太郎。むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。毎日おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日、おばあさんが川のそばでせっせと洗濯をしていますと、川上から大きな桃が一つ、どんぶらこっこすっこっこ、どんぶらこっこすっこっこ、と流れてきました。
おやおや、これは見事な桃だこと。おじいさんへのお土産に、どれどれ、うちへ持って帰りましょう。
おばあさんはそう言いながら、腰をかがめて桃を取ろうとしましたが、遠くって手が届きません。おばあさんはそこで、
あっちの水は辛いぞ、こっちの水は甘いぞ、辛い水はよけてこい、甘い水によってこい、
サルカニ合戦。昔々、あるところに猿とカニがありました。ある日、猿とカニはお天気がいいので連れ立って遊びに出ました。その途中、山道で猿は柿の種を拾いました。またしばらく行くと、川のそばでカニはおむすびを拾いました。カニは、こんないいものを拾った、と言って、猿に見せますと、猿も、私だってこんないいものを拾った、と言って、柿の種を見せました。けれど猿は、本当はおむすびが欲しくってならないものですから、カニに向かって、どうだ、この柿の種と取り替えっこをしないか、と言いました。でも、おむすびの方が大きいじゃないか、とカニは言いました。でも柿の種は、まけば芽が出て木になって、おいしい実がなるよ、と猿は言いました。
金太郎。昔、金太郎という強い子供がありました。相模の国、足柄山の山奥に生まれて、お母さんの山乳と一緒に暮らしていました。金太郎は生まれた時からそれはそれは力が強くって、もう7つ8つの頃には石臼やもみぬかの俵ぐらい平気で持ち上げました。大抵の大人を相手に相撲を取っても負けませんでした。近所にもう相手がなくなると、つまらなくなって、金太郎は1日森の中を駆け回りました。そして、お母さんにもらった大きなマサカリを担いで歩いて、やたらに大きな杉の木や松の木を切り倒しては、木こりの真似をして面白がっていました。ある日、森の奥のずっと奥に入って、いつものように大きな木を切っていますと、のっそり大きな熊が出てきました。
下切りスズメ。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。子供がないものですから、おじいさんはスズメの子を1羽、大事にして、カゴに入れて飼っておきました。ある日おじいさんはいつものように山へ芝刈りに行って、おばあさんは井戸端で洗濯をしていました。その洗濯に使う糊をおばあさんが台所へ忘れて行った留守に、スズメの子がちょろちょろカゴから歩き出して、糊を残らず舐めてしまいました。おばあさんは 海苔を取りに帰ってきますと、お皿の中にはきれいに海苔がありませんでした。その海苔はみんなスズメが舐めてしまったことがわかると、意地の悪いおばあさんは大変怒って、かわいそうに小さなスズメを捕まえて無理に口を開けた。カチカチ山。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがありました。おじいさんがいつも畑に出て働いていますと、裏の山から一匹の古だぬきが出てきて、おじいさんがせっかく丹精をしてこしらえた畑のものを荒らした上に、どんどん石ころや土くれをおじいさんの後ろから投げつけました。おじいさんが怒って追っかけますと、素早く逃げていってしまいます。しばらくするとまたやってきて、相変わらずいたずらをしました。おじいさんも困りきって、罠をかけておきますと、ある日タヌキは、とうとうその罠にかかりました。おじいさんは踊り上がって喜びました。ああ、いい気味だ。とうとう捕まえてやった。
一寸法師。昔、摂津の国の何話というところに、夫婦の者が住んでおりました。子供が一人もないものですから、住吉の明神様にお参りをしては、どうぞ子供を一人お授けくださいまし。それは指ほどの小さな子でもよろしゅうございますから。と、一生懸命にお願い申しました。すると間もなく、おかみさんは身持ちになりました。私どもの願いが叶ったのだ。と、夫婦は喜んで、子供の生まれる日を、今日か明日かと待ち構えていました。やがておかみさんは、小さな男の赤ちゃんを産みました。ところがそれが、また小さいと言って、本当に指ほどの大きさしかありませんでした。指ほどの大きさの子供でも、と申し上げたら、本当に指だけの子供を明神様がくださった。と、夫婦は笑いながら、この子供を大事にして育てました。ところがこの子はいつまで経っても、やはり指だけより大きくはなりませんでした。夫婦も諦めて、その子に一寸法師と、名前をつけました。